派遣業法3ですね。193ページ、第15項、重要事項の説明義務。こちらになりますね。まず重要事項の説明義務ということで、まあ、このね、説明義務の書面のことを35条書面と言いますね。まず、宅建業者は物件を取得しまた借りようとする人に対して、契約が成立するまでの間、これを最初ですね。契約が成立するまでの間に重要事項説明書をね、交付して取引士に重要事項の説明をさせなければならないということですね。ただし、相手方が宅建業者である場合には、重要事項の、説明書のね、交付のみで足りますよと。重要事項の説明を要求しない。これを最初です。まあ、ここはね、大事だと思いますね。で誰が行うか、これは宅建業者の義務ですね、重要事項の説明は。で、誰を使うかというとね、取引士を使ってやりなさい。千人一般はね、取りませんのでね、ご注意ください。それから誰にするかと、物件を取得し、または借りようとする人に、ですから、まあ、売買契約の場合だったらね、まあ、買い主になろうとする人ですね。賃貸の場合だったら、借り主になろうとする方にね、説明します。いつまでに契約が成立するまでの間、これは契約前ですね。で、どこでする説明場所についてはね、特に定めはありませんので、これ気をつけましょうね。で、どういう形でやってるかというと、取引士の記名押印のある重要事項説明書をね、こう渡して説明するということになります。それとですね、別紙の方を見ていただいて、賃借でのね、相手による重要事項の説明ということで、まあ、賃貸の場合ですね、重要事項を説明する際に一定のルールのもとですね、例えばIT、つまりテレビ会議システムとかね、あるいはテレビ電話のね、スカイブなどを使ってね、説明することができるようになりましたので、賃貸のね、重要事項の場合は、これを最初ですよね。ただね、注意点としてね、一つ覚えておいてもらいたいんですけど、その下のね、真ん中でちょっと下のね、括弧にですね、宅社との取引士により記名押印された重要事項説明書、およびね、添付書類を重要事項の説明を受けようとするものにあらかじめね、送付していること、これ重要ですね。やはり説明書と添付書類は必ずね、送付しなさいということですよ。押さえておいてください。次ですね、重要事項説明についての注意点にいきますね。1、原則として複数の業者が1の取引に関与した場合を、すべての業者で、ね、重要事項の説明義務を課している。それから複数の業者が、ね、協力して1の重要事項説明書を作成した場合ですね、宅建業者が相手方に対して重要事項説明書を共同作成したこと、また1業者が代表して、ね、説明を行う、そういう旨を、ね、説明して、そして1人が代表して、ね、買い主に重要事項の説明をさせる。これができますからね。それから複数の宅建業者が取引に関与し、それぞれの取引士がですね、分担して説明した場合ですね、1人の取引士が決め応印するだけではなくね、他の取引士も決め応印しなければならないということになりますね。それから各番、重要事項の説明内容に誤りがあったりはね、書面に決め応印した業者、またはね、取引士は各々ね、その内容について説明を負うことになると。まあ、連帯責任を負うということですね。各番、宅建業者が宅地建物にかかる信託受益権の売り主になる場合、原則として一定の事項について重要事項の説明義務がありますと。ただし次の場合は、ですね、説明しなくてもいいと。これ一度出てますけどね、信託受益権の重要事項。まあ、説明義務ありますが、そう、まあ、説明しなくてもいい場合があると3つね。金融商品取引法に規定する特定投資家などを信託の受益権の売買の相手方とする場合と、B、信託受益権の売買契約の締結前、1年以内に売買の相手方に対して、当該契約と同一の条件、契約のね、について、書面を交付して説明している場合ですね。ですから、まあ、1年以内にね、相手方に対してね、その契約と同一のね、契約について書面を渡して説明している場合はもうね、次、まあ1年以内だったらね、同じことをまた説明するってことはいらないよってことですね。それから C のところ、売買の相手方に対し、金融商品取引法に規定する目論見書をね、交付している場合、この3つですね、押さえておいてください。次ですね、説明すべき事項、これはよく出ますよ。まず、丸1ね、対象を託した建物の上に存する所有権、抵当権の登記された権利の種類、内容、登記名義人、登記簿の商材名に記録された所有者の氏名ですね。これを押さえておいてください。ね、賃貸でも売買でも、まあ、必要ですからね、説明は。賃貸はいらないわけじゃありませんよ。それからね、コメのところにちょっといろんな権利書いてあるんだけど、まあ、例えば所有権の差し押さえとかね、あるいはね、仮登記とか抵当権、そういう権利がね、存在する、登記される場合は、それを説明しておかなきゃならないことね。それから丸の2、これも押さえておいてください。土地計画法、建築基準法、ね、これ説明です。ただね、契約内容の別においてね、まあ、説明するんですけど、契約内容の別においてっていうのは、まあ、賃貸と売買ではちょっと違いますよってことなんですね。で、まあ、例えばね、米市、開発許可、これは都市計画ですね。国道の届け出、宅造法による工事の許可、農場の工場の許可とか、便秘率、要請率、建築物の用途制限とかね、こういうものを説明するんですが、ただしね、米の2、これを押さえてですね、建物の解釈物件については、建筆率、要請率、あるいはね、建築物の用途制限とか、そういうのは説明しなくていいですから。ね、ただね、注意してもらいたいのは、新住宅市街地開発法とか、新都市基盤整備法とか、流通業務市街地の、ね、整備法などはね、該当する場合は説明事項ですから、これ注意してですね。それから丸の3番、これも押さえてですね、当該契約が建物の解釈の契約以外のものであるときは、はい、そうですね、指導に関する負担に関する事項ですね。ですから、建物の賃貸の場合はいらないけども、それ以外は指導があればね、指導に関する負担は説明事項ですから、ね、米、指導の負担の有無、あるかないかね、それから負担があればね、その面積、それから位置ですね、それから丸の4、これはライフ、まあ、生活関連ですね、飲用水、電気、ガス供給並びに排水のための施設の整備状況、これを押さえてくださいね。ただ、これらの施設が整備されてない場合もありますから、そういう場合はね、その整備の見通しと、その整備についての特別の負担に関する事項、説明事項ですからね、はい、押さえてください。それから丸の5、取引の対象となっている宅地建物が、宅地の造成、建築に関する工事完了前、これですね、未完成のものであるときは、その管理用地における形状構造、そうだ、工事完了前の宅地にあったは、その宅地に接する道路の構造、福井、そして工事前の建物にあったは、その建物の使用構造、内装、外装の構造と仕上げ、設備の設置と構造がね、説明事項ですよということですね。で、また、図面があればね、図面を渡してね、説明せよと。また、内装及び外装についてはね、所して天井及び壁面についてその材質とかね、その状況をね、説明することになってますが、まあ、この辺はね、細かいですけどね、過去に出てますね。それから、丸の6番、このマンションの場合ですね、取引の対象となっている建物が、マンションと、つまり区分所有建物である場合はね、一棟の建物、その敷地に関する権利、これらの管理、使用に関する事項で、契約内容の別に応じてね、国交省令で定める事項。まあ、マンションの場合はですね、これまで見てきた説明事項に加えてですね、さらにね、売買交換の場合は、これからやるね、E から D の全部、それから賃貸の場合はね、地、二つね、これを追加説明しなければなりません。ということですね。ただ、区分所有の場合には説明事項が増えますね。それではね、一つ一つ見ていきますけど、区分所有の場合は、まずね、売買と賃貸でね、違ってきますけども、まず売買の場合全部です。やってみますね。1、括弧、区分所有建物の解釈の契約以外の場合ね、つまり売買等の場合ですね。はい、いい、お察しですね。一棟の建物の敷地に関する権利の種類内容ね、これを覚えてください。それから、次の場合ね、共用部分に関する規約の定め。で、その案を含むから、まあ、規約の定めがあればね、それ、またね、規約の定めがない場合には、その案を説明しろということですね。それから、専用部分の用途、その他利用の制限に関する規約の定め、案を含む、あるときはね、その内容ですから、これはね、賃貸でも説明でしょう。 この派はね、それから2、専用使用権に関する規約の内容ね、これはね、一つの建物または敷地の一部を特定のもののみに使用を許す旨の規約の定め、ね、その案を含むあるときはその内容ですね、それを説明するということになりますね。それから建物の所有者が負担しなければならない費用ですね、まあ計画的な、ね、維持修繕のための費用とか通常の管理費用ね、そういうものをですね、特定のものにのみ減免する旨の、ね、規約とかその案があればね、それを内容を説明しておくというかですね、まあ、つまり新築分譲マンションの場合はね、未売却住戸についてね、これらの費用の金銭負担をね、まあ減免する規約なんですね。それから一つの建物についても、計画修繕積立金に関する規約の定めね、またその案があればそれを説明内容とね、であとね、すでにね、積み立てられている額の説明でしょ、これを押さえてね、それから都は建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額、はい、それから地、これは賃貸で説明ですね、賃貸の場合2つだから、これは説明してください、賃貸でね、まあ売買は当然ですがね、所有者の建物敷地の管理が委託されているときはその管理者の氏名です、まあ管理会社のね、名称ですね、それから住所ですね、法人の場合だったらその称号名称をしてある住所の所在地をね、説明しろということですね。それから D、維持修繕の実施状況に関する記録内容ですね、まあ維持修繕の、ね、実施状況の記録が保存されている場合に限りね、説明義務があります。それから、まあ中の1、計画修繕積立金および通常の管理費用の滞納があればね、そういう滞納額も、ね、説明ですね。また都内費用の負担額の、ね、値上げが予定されているときはね、その旨説明しろと。それから中のリマンション等の規約等は相当な量に達するのが通例です。でその要点を、ね、記載すれば足りるとしています。この場合ね、規約等の記載に変えてですね、規約等を別点するということもね、差し支えありません。でその下ですね、括弧に区分所有建物の解釈の場合はね、先ほど見てもらったね、ハチハチこの2つですね、あとは言いませんから、ねハチ注意してください。ここね、よく間違えますね。はい、で次のところですね。はい、次丸の7に入りますね。丸の7、当該建物が既存の建物であれば、過去建物の状況調査、ですね、要するに中古物件の、まあ、中古住宅の場合ですよね、そういう場合には建物状況調査、それをね説明事項としています。で一つ目ね、建物の状況調査をね実施しているかどうかですね、およびこれを実施している場合にはね、その場合におけるその結果の概要、ですね、過去実施後1年を経過していないことに注意してくださいね。でこれはね、売買でも賃貸の場合でもね説明ですから、これ賃貸でも説明ですよ、これね、注意してください。それから設計図書、点検記録、その他建物の建築及び維持保全の状況に関する書類ですね、これはね売買の方ですね、注意してください。ここね、それから丸の8番、売買代金、交換先、借り賃以外に受注される金銭の額、それと当該金銭の受注の目的ですね、まあ、具体的に言えば、手付金、敷金、権利金等の額と目的のことでありますから、その保管方法はね説明いりませんけどね、これも注意してください。それからですね、丸9、契約解除に関する事項ですね、これも注意してください。契約解除に関するね、例えば特約があればね、もちろん説明します。でも契約解除に関する特約がなくても ねそういう特約はありませんと説明しないといけない。つまり重要事項の説明というのはね、ないんだったらない、ね、あるんだったらその内容を説明しないとね、ですから省略できないんですね。それから損害賠償の予定、違約に関する事項もないですね、考え方は。それから11、手付金等を受領する場合のね、手付金等の保全措置の概要、これ説明ね、これはまあ業者が自ら売り主の場合ですね。それから支払金預かり金ね、業者が受け取るね、支払金と預かりありますよね。そういうので50万円未満のものと登記以降に受領するものとか、まあ、業者が受け取る報酬ね、そういうものは説明事項じゃありません。ですから50万円以上のね、まあ、支払金預かり金ですね。それから13番、代金交換か先に関するね、金銭の貸借、融資の斡旋の内容ですね、融資の条件、ね、これ説明してください。これはね、賃貸ではいりません。売買のとか交換の場合ですね。それから14、その他相手方の保護の必要性、契約内容の別を勘案して国土交通省令、内閣省令で定める事項をね説明するんですが、その下です。いくらずっとね、書くぐらいまでありますね。まず造成宅地防災区域内にあるときは、まあ、その物件がね造成宅地防災区域内にあるときはそのね説明すると、売買の貸借もね、こっちにしてくださいね。要するに、健康面とかね、災害面は、災害面とか健康面は売買賃貸問わないんですよ、必ず説明ね。それから土砂災害警戒区域にあるときはその旨説明、売買賃貸問わずね。それから津波災害警戒区域内にあるときはその旨売買賃貸問わずね、説明ということですね。それから、石面アスベストの使用の有無の調査の結果が記録されているときはね、その内容、これもね建物の売買賃貸問わず。それから、耐震改修促進法に規定するね、技術上の指針となるべき事項について基づいてね、一定のものを行う耐震診断を受けたものであるときにはその内容、建物の売買賃貸ね、それを説明する。ただですね、昭和56年6月1日以前に新築された建物が対象となりますから、これ注意ですね。以前に建てられたね物件というのはね、旧耐震基準で作られてますからね。ですからそういうね、規定になってるんですね。はい、その他ね、このところ、あ、ごめんなさい、変なところですね。住宅品質確保の法律、つまり住宅品確保ですね。それに規定する住宅性の評価を受けた新築住宅であるときはね、その旨、これは新築住宅のね、売買の場合ですね。それから、台所、浴室、便所、その他、当該建物の設備の整備状況ですね。事業建物の対策の場合でもね、当然説明です。建物の賃貸であればね、店舗事務所等ですね。はい、それから地、契約期間、および契約更新に関する事項ね、賃貸の場合。それから次ですね、その賃貸がね、定期借地権とか、定期借家権とかね、出身建物の賃貸者とか、こういうね、特殊なね、賃貸の時はその上の説明です。それから、無、当該宅地、またはね、建物の用途、その他、利用の、ね、制限に関することは説明ですね。これはまあ、賃貸の場合ですね、宅地建物の。それから、敷金、その他いかなる名義を持ってするかを問わずね、契約終了時において、生産される金銭の生産に関する事項ね、これは賃貸の場合ですけど、これを最初にですね。それから、当該宅地、または建物の管理が委託されている時は、管理者の氏名、まあ、管理業者ですね、マンション管理とかね、いろいろ土地管理とかありますから、そういう管理者のね、氏名、まあ、管理会社の名前ですね、住所、本店所在とかね、これは賃貸の場合です。それから、契約終了時における、当該宅地用の建物の取り壊しに関する事項を定めようとするときはね、その内容、これはね、一般的借地をね、まあ、考えて、まあ、契約終了時に、まあ、さらしてね、土地を返すっていう場合ですね。それから、かですね、取引の目的となる土地が、土壌汚染対策法に規定する、ケース変更時、届け出、要届け出ね、区域内に損する場合にはね、土地のケースの変更等に関する届け出等についてね、説明必要になってきます。丸15ですね。これは売買交換の場合です。当該宅地、または、ね、建物の価値を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結その他の措置で、国土交通省令で、または、ね、内閣省令で、府令で定めるものを講ずるかどうか、およびその措置を講ずる場合におけるね、その措置の概要ですね。売買交換の場合。で、まあ、その他の措置というのは、まあ、上にあったね、その他の措置というのは、住宅価値、担保の保証金の供託のことを言います。それから、括弧3番、タップ販売の場合もあります。分割でね、まあ、お金を払ってくる。まあ、分割で買うみたいなね、ありますけど、最近少ないですね、どっちかというと。ね、そういう場合は、ね、3つ追加なんですよ。現金販売価格はいくらとかね、分割で パンだったらいくらとかね、カップ販売価格ね、それから宅地建物の引き渡しまで支払う金銭の額、頭金ですね、それから無払い金ですね、月々の支払いの額、その支払いの、ね、時期と方法ですね、これを書いておいてください。で、ポイントに入りますね。1、取引費は重要事項説明に際して、相手方から請求がなくてもね、取引書を提示しなければなりません。また説明書面の交付にあったとね、交付する書面に記名を印しなければならない。それから2、指導に関する負担がないときにはね、なしと説明する必要があります。ただし、建物の対象物件についてはね、説明しなくていいですよね。それから損害賠償の予定は役に関する差がない場合においてもね、説明を省略ができませんので注意ですね。それから売買代金、借り賃の額は説明事項とされていません。で説明事項されているのは、それ以外のものでしたね。手付金、資金、権利金とかね。それから説明記名行為は取引費であればいいでしょう。専任一般問いませんので、ね、注意してください。ここまでがね、重要事項の説明ですから、しっかりと、ね、細かくね、暗記してくださいね、ここね。よく見ます。第16項にありますね。協託書の説明、契約締結時期の制限にあります、ね。1、協託書等に関する説明義務。これを押さえてね、相手方等が宅建業者の場合には、この説明はいりませんので、注意してくださいよ。ここね。それから宅建業者は契約が成立するまでの間に、立ち元は建物の売買交換、貸借の相手方、またはね、依頼者に対してですね、営業賞金や弁済業務保証金のね、協託書等に関する事項について説明するように、ね、しなければなりません。はい、としなさいということですね。で、説明担当とか説明方法についてはね、特に決まりはありませんので、まあ、要するに、取引士が説明する、そういうのはありません。これは重要事項の説明ではありませんのでね、まあ、従業員でも構いません。それから、協託書に関する説明内容ですが、そのね、業者がね、その業者が保証協会の社員でない場合ですね、つまり営業賞金で協託している場合です。その場合は、営業賞金を協託した、下地事務所の模様の協託書とその所在地ね、その業者が、保証協会の社員である場合ですね、その場合に社員である旨と、保証協会の名称、住所、事務所の、ね、所在地と、弁済業務保証金を協託している協託書と、その所在地を説明するということになります。ところでね、これも押さえてください。契約締結時期の制限。これはね、あくまでも未完成物件の売買ですね。未完成物件の売買。はい、宅建業者は、宅地の造成または建物の建築に関する工事完了前です。未完成物件ね。そういう完成前ですね。においては、その創生工事や建築工事を着工するように受けなければならない。開発許可やね、建築確認法の政令で定める許可との処分があった後でなければ、未完成の価値は建物についてね、123の行為、つまり契約行為はね、できませんよということですね。自ら当事者として、売買交換の契約を、ね、することはできません。まるに、当事者が代理人として、売買交換の契約を締結する、ね、ことまあ、要するに、代理人となってね、契約を締結させることはできません。それから、まるのさん、売買交換の売買ね、そういう売買をして仲介をして、ね、契約することはできません。あくまでもね、でもその処分が、ね、あった後であればできます。処分があった後であればね。ですから、処分前はダメだということですよね。で、賃貸は入りませんので、これはね。賃貸借約については言ってませんので、これは注意してくださいね。で、あと1ね、その下の、未完成物件も、これは適用しません。未完成物件に限られね、完成物件には適用しません。ですから1、制限の対象は未完成物件に限られるということです。完成物件は適用しませんのでね、これを押さえておいてください。それから、国土利用計画の許可届で、いやね、建築協定による認可等は、法定処分に該当しない。そうですね。これはね、別に政令で定める許可の処分に該当しませんから、注意しておいてください。それから、ドン。貸借の代理または売買は制限の対象となっていない点に注意ということですね。ですから、契約行為はあくまでも売買です。売買交換ですね。次、第17項ね。契約内容の書面の交付です。これもよく出ますね。まあ、契約書面の交付ということで、契約内容記載書面の交付ということで、37条書面と覚えてくださいね。はい、書面の交付、宅建業者は、宅地または建物の売買交換貸借の契約を締結したとき、または、ね、契約を成立させたときはね、その契約内容記載した書面を、相手方または依頼者に交付しなければならないと。これを最初ですね。交付の時期ですね。契約成立を遅滞なくです。遅滞なくね。まあ、要するに、売り主さん、買い主さん、売買であればね。賃貸であれば、貸主さん、借り主さんと、そういう人に交付、ね、しなさいということでね。はい。で、次のページのね、表の下のコメ、これよく出ますので押さえておいてくださいね。間違いやすいです。37条の書面は、交付義務であり、説明義務では義務ではないことに注意。そう、重要事項は説明義務がありましたよね。でも、契約書面の、契約内容記載書面についてはね、説明義務はありませんから。ちゃんと書いて、渡せってことね。交付義務ですよ。で、37条書面にはね、やはりね、取引の決め行為が必要になります。重要事項の説明と同じです。書面と同じですね。専任一般問いません。それから、37条書面は契約書で代用することで、まあ、契約書に、まあ、付帯してね、まあ、綴られているものですね。まあ、書面に記載すべき事項ということで、ここね、今度、表で持って押さえましょう。売買賃貸のね、ちょっと違うとこありますので、その辺をしっかり区別してね、押さえてください。はい、まず絶対記載すべき事項。絶対書かなきゃいけないと契約書ね。はい、1、当事者の氏名です。売買でも賃貸でもね。それから、宅地建物を特定するために必要な書類ね、所在ですね、その物件の所在とかね、売買賃貸問わずね。それが既存建物の場合、建物の構造、体力上、主要な部分等について、当事者の双方をね、確認した事項。これについては、対策はありません。ね、売買の場合です。売買交換の場合ね。それから、代金、交換先金、借り金の額、支払い時期、支払い方法ね。まあ、売買代金、売買の場合ね。それから、賃貸の場合だったら、借り金の額とかね。まあ、そういうものの支払い時期とか方法ですね。それから、丸の後、貸し方の引き渡しの時期ね、売買の場合にいつ引き渡す。賃貸の場合、いつ入居するのかね。そういう引き渡しの時期です。それから、移転時の申請時期ね。これは賃貸にありませんから。売買の場合はね、所有権移転時にしますからね。必ず記載しろと。はい、これは絶対記載ですよ。定めがなくても必ず記載ということで、押さえてくださいね。はい、その人ですね。今度は任意的事項って言ってね、定めがあるとき記載事項です。まあ、特約したりね。なんか取り決めがある場合だけ記載事項ですよってこと。取り決めがない、つまり定めがないんだったら記載しなくていいってことで逆に言えばね。もう絶対事項と全く違います。定めがあるときだけでいいですよ。はい、丸の7、代金交換先、借り賃以外の金銭の授受に関するね、定めがあるときは、その額、授受の時期、目的ですね。つまり、手付金、資金、権利金、補助金などですね。売買、解釈問わずね。それから8番、契約解除に関する定めがあるときは、その内容ですね。記載ですね。売買、賃貸問わずね。だから、損害賠償によって違約に関する定めがあるときはね、その内容、売買、賃貸ね、問わず。はい、10、解釈の、交換先、代金、交換先についての金銭の解釈、融資の斡旋ですね。そういう融資の斡旋に関する定めがあるときは、ね、まあ、記載しろということですよね。当該、融資のね、不成立の時の措置も一緒に記載するということなんですね。でこれはね、売買だけなんですよ。賃貸はね、入ってませんが、これ注意します。それから11番、返済その他価格効力により、によるね、損害を負担する、つまり危険化に関する、そういうね、特約のある定めがあるときは、その内容。これはね、売買の賃貸もいるんですよ、これ。記載しが必要ですね、賃貸はね。それから12番、貸し担保責任について定めがある場合は、その内容ですから、これはね、売買のみ、賃貸いりません。それから13番、貸し担保責任の履行に関する、交通費、保証券契約の締結その他、措置について定めがあるときは、その内容。これもね、売買の方ですね、賃貸いりません。それから丸の14、取引物件にかかる、そうで、その他、効果の負担に関する定めがあるときは、その内容ね。まあ、税、まあ、固定資産税のね、日割り計算とかそういうものですね。これはね、要するに売買のみなんですよ。だから賃貸でいらないものもね、記載しなくていいものもありますから、賃貸でもね、少し少なくなっ ってますからね。そのことを注意なんですよ。押さえてくださいね、これね。それから違反者に対する、措置があります。次のところですね。当該書面の交付義務に違反したのは、勧告処分としてですね、業務停止処分の対象となりますよ。上場がね、重い時には免許取り消しになりますからね。またね、50万円から罰金に処されます。50万円からの罰金ね、これを最初にください。その下ですね、そこに重要事項の説明とね、契約書面の交付方法のまとめがありますね。また時期ですね、重要事項の説明35条書面のね、交付方法は契約が成立するまでにでしたね。37条書面ね、契約書の方ですね。これは契約の遅滞までですね、交付。それから誰をして、ね、重要事項は取引しな説明ね。で、37条の方は誰がね、交付したのか構わないってことですよね。誰にするかというと、重要事項の場合は、借主、ね、借主、他の場合は、まあ、両当事者ということで、説明事項がありますね。まあ、要するに37条書面の方はね、両当事者にね、まあ、契約の両当事者に渡しなさいってことね。それから、記名押印。重要事項の方は、取引の記名押印必要ですね。契約書面は、取引の記名押印が必要ですよね。説明義務はあるかというと、重要事項は説明義務があります。はい、でも、契約内容の方のね、書面は、説明事項はありません。交付義務でしたよね。そして、重要事項の説明も、37条書面の、まあね、書面の交付も、場所については何も言ってませんので、ね、これを注意してください。その他ですね、説明、重要事項の説明のね、すべき契約内容の、ね、別で、まあ、細かく書いてありますけどね。それから201ページの方には、重要事項の説明とね、37条の、このまとめがありますね。それから次のページもね、その、まとめが続きますから。まあ、慣れてきたらね、このまとめの表でいいかなと思いますね。203ページね、第18項、走る制限内容ですね。宅建業者自ら運営となる場合の制限って書いてあります。で、業者間の取引には適用しないって書いてあります。そうなんです。これはあくまでもね、売り主が宅建業者の場合です。そしてその相手方の買い主が宅建業者でないものの取引に関してはね、売買に関しては、この8種類の厳しい規制がね、この売り主の宅建業者に、ね、規制をかけます。適用されますね。ですから、これ守って取引しろということですね。はい。1、宅建業者は自ら運営となる、宅建物の売買において、知識と経験に乏しい買い主が不利な立場に置かれて、損害を被る事態を予想し、これを防止しようとして、まあ、作られたものはね、8種類制限なんですよ。で、これらの制限はね、買い主も宅建業者である場合にはね、適用はありませんけどね。まあ、それの場合はね、当事者の自由な合意でね、まあ、やってくださいということになりますから、まあ、あくまでもね、売り主が宅建業者で、買い主が一般消費者の場合ですよね。で、過去には、一般消費者保護のために定められた次の1から8、つまり8種類のね、業務上の制限は、宅建業者自ら売り主で、買い主が一般消費者の場合にね、のみ適用されますよということですね。で、8種類あります。まず1、事故の所有に属しない、宅建物の売買契約締結の制限。丸の2、事務所等以外の場所においてした、買い受けの申し込み等の撤回ですね。まあ、クーリングオフとも言いますね。それから丸の3、損害賠償額の予定等の制限。それから4、手付額の制限等ですね。それから丸の5、貸し担保責任についての特約制限。それから丸6、手付金等の保全措置。丸の7、宅建物の割販売の契約解除等の制限。丸の8、所有権利法の禁止ですね。これがあります。8種類。で、1から6まで、丸の1から6まではよく出ると。ね、押さえておいてくださいね。それからこれ、次の場合はね、8種類制限は適用されません。売り主管理する業者とかね。売り主が一般消費者で管理する業者の場合。とかね、売り主管理するのに一般消費者とか。それから売り主が一般消費者で業者のその代理とかに媒介をする場合ですね。これは適用されません。あくまでも適用されるのは、売り主が宅建業者で、買い主が一般消費者の場合。こういう場合の売り主の業者にね、規制をかけていくということなんですね。で、その下ね、たとえ業者間の売買でもね、重要事項の説明をね、省略したいことはできません。で、そこに供託書の説明って書いてある。これはね、削除ですね。重要事項の説明を省略したりできません。でね、また業者の媒介の依頼をする場合にはね、書面の交付、確認について意見を述べる際の根拠名とかね、専属専任向かう専任媒介契約の有効化の制限とかね、つまりね、契約締結時期の制限なんかも含みますけども、そういう走る制限以外のね、宅建業法がね、そのまま、まあ、業者間でも、ね、適用されてくるということですよね。次ですね、まず一つ目、丸一、事故の所有に属しない、宅地建物の売買契約の制限ですね。これはね、他人の不動産の売買とか、未完成物件の売買ですね。各一、宅建業者は、事故の所有に属しない、宅地または建物については、自ら運営となる売買契約予約を含むね、そういう契約はダメだと。業者間取引ももちろんね、業者間取引には適用しない。そう、業者には適用しませんよ、この話だからね。ですから、普通はね、民法でね、他人の不動産の売買。それは別に禁止しないんですけど、宅建業法ではね、業者が自ら運営で、一般消費者がね、管理の場合にはね、他人の不動産の売買は禁止してます。はい、その図のようにね。なぜかというと、米一、宅建業者 A は、C の消費してるね、他人の物件をね、一般の B に売ることはできませんと契約できないと。ね、その他人の C がね、売り気をなくしちゃったり、別の人に売却した場合ね、AB 間の契約が履行できなくなり、ね、AB に、つまり一般消費者ね、単身、そこの損害与える金が大きいということなんですね。それからもう一つね、事故の所有に属しない宅地建物には、建築中のね、未完成建物の取引のように、所有権のね、既得が不明の場合も含まれますので、ですから未完成物件のね、まあ仮の事故の所有に属しない、まあ物件と同じように扱われますね。例えばね、売り主の業者が、受け負いにね、大工さんに新築物件のね、注文なんかを依頼してる場合あるでしょ。それはまだね、売り主の、その建物のね、建築中はまだ売り主にね、移ってない場合があるんですね、所有権が。ですから、まあ既得がわからないんでね、不明なんで、それも禁止してるってことですよね。ただね、例外的に契約できる場合なんですよ。絶対ダメじゃないですね。それがよく出るんですね。おさえておいてくださいね。そことをね、契約を締結できる場合がありますよと、例外的にね。1、売り主の宅建業者 A が C と、その他人の C とね、その間でその不動産を取得する契約、あるいは、ね、予約を締結しているとき、交際してね、その場合は A は一般のね、B さんと契約できますよ。ね、契約予約を締結していれば、代金の支払いとかね、引き渡しまた登記の有無と関係なくね、A は一般の B さんと契約できますから、これ押さえておいてくださいね。はい。ただし、AC 間のね、契約が、C が代替物件を取得したら A に売却するというようなね、停止条件って言うんですけど、そういう場合ね、何々したらとかね、そういう条件がある場合は停止条件と言いまして、停止条件付きの契約の場合にはね、これはね、不確定ですから、A は一般の B と、ね、契約はできませんということですね。これを押さえてよく出ますからね。それからそうですね、あと丸、あ、3番ですかね、その下のね、未完成の宅地建物の売買の場合でもね、他人の物件と同じに扱われていましたけど、未完成宅地建物の売買で A が B から受領する手付金等についてですね、手付金等の保全措置が講ぜられるとき、講ぜられているとね、これは後でやりますけども、ね、そういうときは A は一般の B との間で、ね、契約ができますと。ただし、未完成物件の売買ですが、その宅地建物について、開発許可とかね、建築確認等の政令で定める許可の処分があった後でなければね、もちろん契約ができませんけども、ね、まあそういうのをね、ちゃんと降りてれば、ね、その保全措置を講じているんだったら、まあ、契約してもいいという規定ですね。手付金等の保全措置についてはね、また後で出てきます。次にね、丸の2。事務所等以外の場所においてした買い受けの申し込み撤回、クーリングオフに入りますね。これはですね、売り主が宅建業者で、もちろんね、管理者が宅建業者でない場合で、ね、事務所等以外ですね、つまり、喫茶店とかレストランとかね、ね、宅建業者の事務所等以外の場所で契約しちゃった場合には、ね、その契約をやめられるとかね、こういう規制なんですよ。はい、契約は守らなければなりませんと。 これは民法の、ね、ルールですけど、しかしね、業者自ら臨死で、管理者が一般消費者であるときはね、宅建業法による、ね、クーリングオフという、ね、制度を設けています。で、各自はね、宅建業者が自ら臨死となる宅地建物の売買契約において、事務所等以外の場所で、買い受けの申し込みまたはね、売買契約を締結したもの、つまりね、まあ、買い主ですよね。通常は、そういうものは書面により、申し込みの撤回または契約解除を行うことができると。書面ですね、撤回は。口頭では認められません。で、これもね、業者間には適用されませんね。で、事務所等以外の場所を覚えてください。場所で決まりますからね、撤回できる、できないはね。はい、精神的に不安定な場所のことね。つまり、冷静な判断ができないようなね、いいから歯の場所、これを覚えてください。はい、喫茶店、レストラン、旅館、ホテル、銀行のロビー等です。テント張りの案内書と、まあ、土地に定着していないからね。それから、仮設小屋の案内書等ですね。それから、宅建業者が申し出た場合の、購入者の自宅勤務先。これも大事ですね。ね、いいろ、あのような事務所等以外の場所において、申し込みしたりね、売買契約をした飼い主さんはね、等が、書面により、申し込みの撤回、売買契約の解除することができますよってことで、ね、押さえておいてください。カッコ様、今度は、ね、事務所等に入りますね。ここは撤回ができませんから。収支ですね。精神的に安定した場所ですからね。一から壊れます。事務所等において申し込みしたり、売買契約を締結した場合にはね、申し込みの撤回したり、売買契約を解除できませんということで押さえてください。次ですね、206というね、事務所。まあ、そのね、関与している、その取引に、ね、関与している宅建業者の事務所ですね。本店して。こういうところは、ね、撤回できない場所ですから。ね。で、関与してないね、ただ知り合いのね、業者の事務所が、ね、ちょっと休みでね、ちょっと空いてるんでそこ利用したと。そういうのはダメですよ。あくまでも契約に関係しているね、関与している宅建業者の事務所ですからね。それから丸のに、専任の取引士の設置義務のある、契約などを行う案内書等ですね。これも押さえてください。まあ、細かく言うと、A、事務所と事務所、ね、以外で、継続的に業務を行うことができる施設を有する、そういう場所ですね。それから、B、土地に定着した一段の各種建物の分譲を行う際の案内書とかね。それから C、土地に定着した各種または建物の売買契約に関する説明をした後、当該各種または建物に関して、展示会、その他、これに類するね、催しを実施するような、ね、その場所ですね。それから丸野さん、他の宅建業者に売買または代理を依頼した場合の、その宅建業者のね、丸1、丸2のね、場所ですね。また4、購入者から申し出た場合のね、購入者の自宅または勤務先。これは撤回できません。ね、買い主の方から申し出てんだからね。まあ、業者の方からね、申し出たね、その買い主さんの自宅とかね、勤務先は撤回できますけど。ね、購入者から申し出た場合ね、購入者の自宅、勤務先。そういうところではね、撤回できませんので、自分注意ですね。それから、マンション分譲や、戸建て分譲の場合のモデルルーム、モデルハウスね、土地に定着しているようなね、そういうところも撤回できない、ということになります。で、またね、上記 ABC の場所において、もしこれらの場所に、専任の取引士を置いていなかった、ね、表紙の掲示や案内書の届け出がなかった時にどうなるかというと、まあね、問題になるんですが、この場合でもね、クーリングオフによる撤回解除はできないんです。こういう要求ね。まあ、違反は違反。クーリングオフはクーリングオフという考え方ね。ただ、専任の取引士の設置義務違反やね、消費の掲示義務とかね、話の届け出義務違反に対してね、別途監督処分することにはなりますけど、クーリングオフできるできないの対象ではないですね、これはね。だから要注意なんですよ。4番ですね、申し込みと売買契約を締結した場所が異なる場合でありますね。例えば、宅建業者の事務所だけ、ね、申し込みしてね、申し込みを宅建業者の事務所で行って、まあ少し経ってね、後日、喫茶店で本契約したと。これはどうなっちゃうのかですね。例えば、そういうの書いてある、申し込みを事務所で行って、後日売買契約を事務所等以外の場所で締結した場合です。このような場合はね、最初に行った申し込みの場所で決められますよ。撤回できるできないはね。この場合ね、申し込みを事務所で行ってますので、事務所等以外の場所で締結したね、売買契約をクーリングオフによって解除はできませんと。いうことだね。まあその逆の場合だったらできるけどね。それから撤回等できる場所、事務所等以外の場所でね、まあ喫茶店とかで申し込み売買契約した場合でもね、撤回できなくなってしまう場合があるんですよ。二つ。まず一つ目ね、丸一、買い受けの申し込み者または買い主が申し込みの撤回等を行うことができる旨、及びね、その申し込みの撤回等に等を行う場合の方法について一定の事項を記載した書面ですね。申し込みの撤回等に関する告知書を交付されることによって告げられたし、その説明を受けた日からね、8日を経過した時です。これは撤回できません。はい、ですからね、あなたは喫茶店で契約しましたから撤回ができますよと書面で説明を受けた、告知された日からね、8日を経ってやると撤回できなくなりますからね。注意してください。また業者がクーリングオフできる旨の告知をするときは必ず書面でしなければならないと。署名は出してね。またクーリングオフできる旨の告知はね、業者の義務ではありません。業者がクーリングオフできる旨の告知をしないときはね、8日間の記載ができない。記載ができないので、買い主側は原則としていつまでも申し込みの撤回とができるということですが、まあ、クーリングオフできる旨の告知はね、業者の、まあ、義務にしてませんね。で、丸のにもう一つあります。買い受けの申し込みをしたもの、またね、買い主が宅地建物の引き渡しを受け、はい、かつ、なおかつね、その代金全額、全部を支払ったときが、この場合はね、もう終わってますから、ね、もう撤回できないという規定ですね。はい、次のページね。契約の履行が両方とも終了してるからね、取引の安定のため、撤回を認めなくなってますよね。ただね、このように、買い主側が一方的に引き渡しなど、契約の履行を終了させた後であっても代金の全部を支払っていない。例えばね、代金の一部を、ね、支払ったとかね、まあ、全部払ってない場合ね、その場合は買い主側からまだね、申し込みの撤回等はできますので注意ですね。次ね、6に入ります。申し込みの撤回等の方針はもちろん書面です。申し込みの撤回等の一部は、ね、書面でしてくださいと。ね、そして、申し込みの撤回等の効力は、その書面を発すればいいんです。ね、到達じゃありません。発信すればね、もう撤回されたと同じです。で、口頭による一部はできません。無効です。で、また、告知の交付を受けた場合にはね、8日以内に書面を発すればいいですよ。有効に撤回等できますので、8日以内に到達しなきゃいけないわけじゃないからね。だから、申し込みの撤回等の効果ですね。業者は申し込みの撤回等に損害賠償とかね、違約金の支払いを行うことできません。請求できません。それから、手続きにその他受領した金銭を速やかにね、申し込み者の開示に返還しなきゃいけないということですね。元の返還にされて、まあ、利子を取るとかね、こういうのもできません。まあ、業者にとってはね、無条件白紙撤回と同様の結果になりますね。で、これに違反した場合どうなるか。はい、8番ね、クーリングオフ規定に違反する特約は、買い受けの申し込み者または買い主に有利なものはいいんですけども、有効ですが、不利なものはね、無効となりますので、要注意ですね。そしてその下にね、まあ、少し、まあ、表現がありますけどね、これもまあ、参考にしてください。丸3番ね、損害賠償額の予定等ですね。これもよく出ますよ。派遣業者は自ら認識となる宅地建物の売買契約において、債務不履行を有する契約解除に伴う損害賠償額を予定したり、またね、違約金を定めるときには、これらを合算した金額が、大金額の税負のね、10分の2を超えて定めてはならない。20% 超えたらダメだということですね。あくまでもね、損害賠償と違約金をね、合算した額ですから、それが10分の2を超えちゃダメだ。これを押さえて。それから、予算の取引をね、取引にはこれは適用しません。で、次ですね、民法において債務が履行されることを要請してね、当事者の契約によって損害賠償を定めることができると民法では言ってます。で、民法ではね、別に損害賠償の予定額を自由に、ね、決めてもいいことになってますけど、宅建業者の場合はね、業者自ら運営で一般消費者のね、開示の場合は10分の2までが限度ですね。それからその下、損害賠償の予定額と違約金の合算額が10分の2を超えて定められた場合はね、10分の2を超える部分は無効になりますので要注意ですね。 損害賠償の額の予定との差でおいてね、2割を超えない部分は有効になります。それから、米の3ですね、損害賠償額の予定は当事者の債務不履行を理由とするのに限られますということですね。それからですね、米の4、これを押さえておいてですね、損害賠償額の予定と定なかった理由は、民法の規定により、後から実際に生じた損害額を立証して、相当額を請求できる、すなわち請求額が代金額の2割を、ね、超えていても、これは構わない、違反にならないということですよね。これを押さえておいてくださいね。丸の4、手付金額の制限ですね。手付金の額、制限されますよ。はい、括弧1、業者自らの意思となる、宅地建物の売買契約締結においてはね、代金額、税含むのね、2割を超える額の手付を受け取ることができない。はい、2割を超える、10分の2を超える手付は受けられませんよ。業者間の取引には適用しませんけどね。はい、米、手付金等の保全措置を講じた場合においてもね、代金額の2割を超える手付金は受け取れないことに注意してください。それから、括弧2、業者自ら運営となる、宅地建物の売買契約の締結に際して、手付を受領したときはね、その手付がいかなる種類のものだろうとね、はい、解約手付、解約手付の効力を与えます。したがって、当事者間で違約手付と、してね、受領した場合でもね、違約手付であると同時にね、解約手付とですね、まあ、性格を持ってますから、まあ、解約手付というのは、まあ、そこにもありますよね、相手方が契約の履行に着手するまではね、買い主は手付を放棄して、またね、売り主は受領した手付の売額を返還して、契約解除ができるとするものなんですね。つまり、手付流し、手付放棄とかね、またね、手付倍返しによる手付解除、契約解除というのは、自分が履行に着手していてもね、相手方がまだ履行に着手していなければ、まだね、解約できますので、ね、この辺も、まあ、要するにね、注意しておいてくださいね。それから、手付について3のところね、飼い主に有利な特約は有効になります。また不利な特約は無効になりますね。飼い主に有利な特約というのは、例えばね、飼い主は手付の半額を放棄して契約解除できるとかね、売り主は利用者手付の3倍の額を返還して契約解除できる。これはね、飼い主に有利ですから、有効な特約になりますね。それから飼い主に不利な特約は、これはできません。しても無効になります。この意味ね、飼い主は手付を放棄しても解除できないとかね、売り主は受領した手付の全額を返還して契約解除できるとかね、これも無効になります。ね、あくまでも売り主はね、受領した手付の倍額じゃないとまずいですね。また米のに、売り主の業者が履行に着手するまでは、飼い主は手付を放棄して契約解除できるですけども、これに関してね、売り主の業者が履行に着手する日の、着手日のね、する日の5日前までだったら、飼い主は手付を放棄して契約解除できる。この面、特約が無効になりますね。丸5、貸した後責任についてね、特約制限。これもよく出ますね。1、原則として、業者は自ら運賃となる宅地建物売買契約において、売り主として、ね、の貸した後責任については、民法で定める原則より、飼い主に不利な特約をしてはならない。まあ、業者間にはこれ適用ないんですけどね。民法の原則というのはその下ですね。民法の原則では、売買の目的物に隠れたる瑕疵があるときはね、全員、あるいは全員昔の、まあ、これ判例ですかね。全員昔の飼い主はその瑕疵を発見したときから、1年以内ね、損害賠償の請求ができますよ。またその瑕疵のために、売買の目的が達成できないときには、契約のね、解除もできると。これが民法の原則。これより、不利な特約は無効になりますね。はい。ただね、期間だけはちょっとね、ここで、こういう規定があります。例外としてね。確保に例外として、売り主が貸し担保責任を負う期間については、目的物の引き渡しの日から、はい、2年以上の期間を定め、その定めた期間内で責任を負うという特約は、それが民法の原則よりもね、飼い主に不利なものだとも定めることができると。はい。引き渡しから2年以上の、期間を定めればね、それはそれで有効になりますね。はい。210ページの前ね、図で見といてくださいね。で、確保3番、飼い主側に不利な特約は無効になります。例えば、損害賠償の請求ができるが、契約解除には応じられないとかね、これ無効。瑕疵による損害賠償額に制限を設ける。いくらまでとかね、目的物の一部についてしか責任を負わない。天井だけとかね、そういうのは全部無効になります。また、ね、そういう、瑕疵を知っていたね、悪意の飼い主は売り主に対して、瑕疵担保責任の追及ができない。ね、この旨の特約は有効。そう、民法でも、ね、悪意の人はできませんから、悪の全員、ね、民法でも全員、また全員無瑕疵ですからね。それから、売り主側の無瑕疵責任である、業者は瑕疵の有無に変わらず、瑕疵担保責任を負わなければならない。また、担保責任期間を目的物の引き渡しの日から2年未満とする特約は、これはできませんね。無効です。民法の定めの原則に従ってね、売り主は、この場合、飼い主が瑕疵を発見したときから1年間、責任を負うことになりますので、ね、この注意ですね。それから、貸し担保責任を負う期間は、飼い主が瑕疵を発見したときから1年半とする旨の特約は有効。そうですね。発見から、まあ、1年半だったら民法よりさらに有利ですから、これはもう有効ですね。はい、またね、今度新築住宅についてはね、他の法律があります。はい、新築住宅については、住宅の品質確保のね、促進等に関する法律によって、貸し担保責任がね、さらに、ね、許可されていると。売り主は、ね、住宅の構造体力上主要な部分、またはね、雨水の侵入を防止する部分、すなわち基礎、柱、梁、小屋組み屋根、外壁等について、飼い主に引き渡した時から10年間、担保責任を負わなければならず、これに反し、飼い主に不利な特約は無効とされます。また、特約を結べば、責任を負うべき期間は、引き渡しの時からね、20年まで慎重もできるということですね。はい、次はね、丸六の手付金等についての保全措置ですね。こちらもよく出ますよ。そうですね、そこに未完成物件、完成物件、まあ、どちらでもそうなんですけど、ね、まず売買において、飼い主が物件の引き渡し前に、申込金ですね、また手付金、中間金とね、売り主に支払う。こういうこと多いですよね。ですが、まあ、飼い主がね、物件の引き渡しを受ける前にですね、まあ、売り主の他県業者ね、まあ、例えば倒産してしまったとか、ね、その場合の飼い主さんというのは物件の引き渡しも受け入れられずね、まあ、支払ったお金も返してもらえない。そういうことも出てきますよね。これではね、やっぱり大きな損害はね、飼い主さんが被りますから。そこで、このようなね、ことが起きた場合でもね、業者は飼い主が支払ったね、申し込み金や手付金、中間金などね、こういうものを、まあ、手付金等って言ってたね、手付金等を返還できるようにね、銀行などと、手付金等保全措置を講じておきなさいというのはね、これはね、まあ、ポイントですかね。業者取引にはね、適用ありません。業者間の取引はね。まず保全措置の対象となる手付金等というのは、まあ、実際はね、まあ、申し込金、手付金、内金、中間金等の、ね、名目で受理されるんですが、まあ、原則ね、手付金等とは、契約締結から物件引き渡し前までにね、支払われる金銭で、売買代金に充当されるものを言いますよということですね。で、また、過去に、売り主である業者は契約の締結から引き渡し前までに、受領する手付金等については、原則として保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領してはならないと。ですから、まずね、手付金の保全が必要だということになります。で、対象となるのはね、例えば契約前でもね、そこにある、まあ、申し込み金、こういうものがね、代金に充当されるんであれば、やっぱりこれもね、対象となりますね。それから、まあ、そのようにね、飼い主が売り主に支払う手付金ですね。そういうのもね、やっぱり対象となってきます。それから、飼い主が売り主に払うね、まあ、5月15日って書いてある。そこで中間金払うとしますよね。これも対象となってきますね。それから、5月20日の中間金、あ、これは対象とならないんですね。というのはね、5月20日に売り主の方でね、登記をしますと。で、登記以降は、ね、もう保全措置いらないんですね。ですから、登記がされた5月20日、ね、そこで中間金払いますけど、これはね、保全措置いりませんね。その後ももういりません。もちろんね、引き渡しと同時に払う残代金、ね、これはもう当然いりませんね。こういう形で、まあね、まあ、よく出てくるのは手付金とか中間金ですね。 で、次ね、カッコ3番。例外的にね、こうなってます。次の色のいずれかに該当する場合はね、保全処置を講ずる必要があると。飼い主が登記される物件の所有権を登記されている。そうですね。要するに、物件の所有権を登記した。ですから、まあ、5月20日に登記するんだったらね、まあ、そこの中間金は保全処置はいらないよってことになりますよね。それから、すでに受領した分を加えて、ここがポイントですね。すでにね、何か申込金、ね、あるいは、打ち金とかね、受領してればね、受領した分を加えてね、受領しようとする手続金等の額が、はい、丸1、未完成物件の場合はね、売買代金のね、5% 以下。で、なおかつその金額が1000万円以下であるときは、保全措置はいりません。また、完成した物件の場合はね、代金の 10% 以下でかつ1000万円以下であるときは、保全はいらないということになります。で、保全措置っていうのはね、いずれかの方法にあるんですよ。まずね、未完成物件の場合は2つです。銀行等による保証。まあ、保証委託契約と言いますね。それから丸のに、保険事業者による保証保険ですね。これ保証保険契約と言いますけど、この2つ。で、完成した物件の場合は1つ多いんですよ。銀行等による保証と保険事業者による保証保険と、もう1つ、指定保管機関による保全。で、これは手付金と規約契約と言ってね、要するに、完成物件の方が保全の方法が1つ多いと。これ間違いないでくださいね。これ丸の3番の指定保管機関による保管は、これ未完成物件に使えませんのでね、十分要注意です。で、保全措置を講ずればね、手付金等の全額がね、保全されますので。次ですね。保証委託契約による手続き等の保全措置というのは、保証委託契約というんですが、派遣業者が一定の金融機関または指定保証機関との間でね、締結する契約なの。それで派遣業者が手続き等を返還する事情が生じたのに、手続き等の返還ができないわけですね。例えば倒産とかでね。その返還債務を契約当事者が連帯して保証することになります。だからまあ、そういう被害にあってね、会社さんは、まあ、銀行でもね、派遣業者でも指定機関でもね、どちらでも、請求できるわけですね。その、金額を。まあ、つまりそういう者たちが連帯保証してるってことね。それから保証権契約による手続き等の保全措置。保証権契約と、宅建業者と保険事業者。まあ、保険会社ですよね。そういう者との間で締結する契約であり、宅建でも取引業者が手続き等を返還する事情が生じたのに、手続き等を返還ができない場合にね、保険事業者が買い主に手続き等相当額の保険金を支払う。そういう旨の内容ですね。それからあと一つ、手続き等帰宅契約による手続き等の保全措置。宅建業者が指定保管機関との間でね、において、まあ、手続き等帰宅契約を締結して、まあ、指定保管機関がね、手続き等を保管する方法で行われるということですね。で、このね、手続き帰宅契約は、まあ、未完成物件では使えませんということでしたね。だから、まとめますね。保全措置が必要となる場合でね、まずこれを覚えてくださいね。まず、はい、A のところね、未完成物件は、工事完了前の物件の場合、受領する手続き等の額がですね、いただく額が、すでにね、まあ、受領した手続き等があればね、それを加えた額が、はい、丸一、売買代金、税含むね、消費税含む売買代金の100分の5を超える場合、つまり 5% を超える場合、ね、その場合は保全措置をしないとね、受領できませんので。それから、丸の2代金、税込みの、ね、代金の 5% を超えてない、つまり 5% を超えてない場合でもね、その金額が。その額が1000万超える場合です。だから大きな売買代金の場合にはね、5% 超えてないけどもね、その額1000万超える場合もありますから。で、1にね、これを押さえてください。で、米1に、丸1にのいずれかに該当する場合はね、保全措置が必要ですと。その通り。もちろんね、保全措置を講じた後でなければ、手続き等受領できませんので、ね、講ずるのが先ですね。保全措置を講ずるのがまず先。それで、いただくと。はい、完成物件になりますね。B のところね。完成物件、工事完了後の物件の場合、受領する手付等の額が、過去ね、すでに受領した手付等があれば、それを加えた額がですね、売買代金、税込みの、ね、売買代金の、はい、10分の1、10% を超える場合は、保全措置が必要になってきますね。それから、代金のね、10% を超えていない場合もあります。そういう場合でも、その受領する額がね、1000万超える場合。そういう場合はやっぱり保全が必要になりますので、ね、ですから丸の1、ね、2、いずれかに、ね、該当する場合も保全が必要ですよと。もちろん保全措置をね、こういった後でなければ受け取れませんよということなので、十分注意ですね。それで、まあね、今そこで、ね、保全措置勉強しましたけど、まあ、次のページにね、表があります。これ、まあ、まとめですね。これもしっかり押さえておいてください。で、そのね、まとめのね、上の表のすぐ下にコメントがあるんですよ。これも押さえてくださいね。手付金等の保全措置を講じなければならないのに、業者が保全措置を講じない。そういう時は、会員主は手付金等を支払わなくてもよいということになります。債務不履行になりませんのでね。相手は、ね、業者の保全措置を講じないんだったら、支払いませんというね、主張ができますと。このあたりまではね、非常に、よく出されるところなので、まあ、1から6までね、しっかり押さえてください。それで、この丸の7ですね。こちらも、まあ、そうは実は多くないですけども、たまに出てきます。宅地宅のカップ販売の契約解除等の制限ですね。これも業者間取引には適用しません。まあ、分割払いでね、まあ、物件なんかを買う場合になりますからね。それのいろいろ決まりですね。でまず、カップ販売っていうのはね、一番下の注意の位置でこう言ってますね。宅地宅のカップ販売とは、宅地または建物の販売で代金の全部または一部を、ね、目的物の引き渡しした後ね、1年以上の期間にわたり、かつ2回以上に分割して支払うことを条件とするものを言いますよ。まあ、例えばね、5年で10、60回払いとかね。そういうのが、まあ、ね、よくありますけどね。したがってね、目的物の引き渡し前にね、いかに分割して代金を支払っても、まあ、カップ販売とならないと。そうですね。引き渡した後のね、話なんですよ。それで物件のね、金額をこう、払っていくって形ですかね。その上ですね、各一番。ここ再生ですね。契約解除の、ね、制限図。これはね、出てますね。宅建業者は自らの売り主となる、宅地建物の、カップ販売、のね、契約においては、買い主の、部分代金のね、支払い義務が履行されない場合であっても、そうです。30日以上の相当な期間を定めて、その支払いを書面で催告ね。書面で催告し、その期間内に部払い金の支払いがなせないときでなければ、部払い金の支払いの遅れたことを理由としてね、契約解除し、または買い主の期限の利益を失わせて、支払い期限の到来してない部払い金の支払いを請求できませんということですが、まあ、ポイントは30日以上、書面で催告ですね。特約の効力、上記のね、1に反する特約は無効であるということですね。それに反する特約はダメだということになります。次ですね。所有権利用の記事になります。これも業者間取引には適用しません。ちょっとね、その枠の下ですね、注意点というところね、宅地または建物の販売において、売り主である宅建業者が、宅地または建物を買い主に引き渡した後においても、未流量の残代金を補填するため、所有権名義をね、買い主に移転、移さないでね、まあ、留保する、こういう場合があるんですが、このように宅建業者がいつまでもね、所有権の留保をしていると、宅建業者にね、倒産等の利益が発生したときには、買い主にね、そこの損害をね、与える恐れも出てきますね。ですから、宅建業者がある程度のね、代金の支払いを受けた後はね、もう所有権留保をね、することを禁止することにしてるんですね。で、次ね、格上の格好1ですね。カップ販売の場合の所有権利用の禁止。宅建業者は自らの主として、宅地建物のカップ販売を行った場合はね、宅地建物の引き渡しまでに、格好ね、宅地建物の引き渡しまでに代金の額の10分の3を超える金銭の支払いを受けてない場合はね、代金額の10分の3を超える金銭の支払いを受けるまでに、はい、等々の売り主の義務を履行しなければならないと、いうことになります。ですから、まあ、受領するね、まあ、金銭がね、もう代金の10分の3を超える時点ではね、もうそこでね、所有権は買い主にこう移す。それがね、原則になってますので、まあ、このように押さえておいてください。10分の3を超える金銭を、というところね。それから、 その下の中路に10分の3を超える金銭となっているので、10分の3ちょうどの金銭の支払いを受けている段階では、まだ所有権の流通ができるということですね。だから超えるような金額を受け取る場合もね、移しなさいと所有権はね、そういう話なんですね。それからカップ販売の譲渡担保の禁止ですね。譲渡担保というのは中の位置を見せてその下のね。譲渡担保というのは売り主が一旦ね、買い主所有権を移転、まあ、東京でね、移転しておきながら、再び残りのね、代金債権の担保として、再びその物件の所有権登記をね、また売り主に戻しちゃうと。ね、これ禁止なんですよ。で、上の確認ね。カップ販売の前の譲渡担保の禁止。派遣業者は自ら売りとなる。宅地建物、カップ販売ので、宅地または建物の買い主に引き渡し、かつ代金額のね、10分の3を超える金銭の支払いを受けた後はね、担保の目的で、宅地建物の所有権を、まあ、譲り受けてはならないと。自分的に戻したことはいけないよということですね。それから、定型ローンですね。下の方の注意の位置。定型ローン付き宅地建物販売。宅地建物の買い主が、銀行との金融機関から、宅地または建物の、購入代金ですね。借り入れ代金を借り入れ、その借り入れ金をカップで返済する場合ですね。そういう場合において、売主である宅建業者が、借り入れ先の銀行に対して、買い主の借り入れ金の返済を保証している方式による、宅地、またね、建物の売買用意と。まあ、業者がね、保証する形のね、まあ、ものなんですね。で、定型ローンの場合もね、やっぱり所有権利用と、譲渡担保禁止になります。はい、カッコ3番ね。定型ローン販売においても、カップ販売の場合と同様にね、宅建業者は買い主が、融資の全額を返済するまで所有権の利用する場合があるんでね、実質支払い済み額が、代金額のね、10分の3を超えた後はね、所有権利用とかね、その譲渡担保っていうね、ことを、まあ、禁止してます。これもね、押さえておいてください。はい、やっぱりここね、10分の3を超える。これがポイントになりますね。で、まとめがね、少しね、次のページあたりの、にね、ありますので、まとめも参照しておいてください。はい、ここまでね、ですね、宅建業法3、ここで終わります。